元友のバイクライフ。はい、こんばんは。11月6日金曜日午後7時を回りました。元友です。今日はですね、朝からですね、免許証の更新に行ってきまして、なかなか僕大型の2種を持ってるんですよ。だからね、胴体視力っていうんですか、3本棒があって、真ん中の棒が動くんですよ。それを あったところで3つね、あったところでボタンを押すっていうやつあるんですけども、いつもなかなかね、合わなくて向こうの方に怒られるんですけども、はい、まあ、また来年ね、あと5年後またね、まあ、更新なんで、まあ、5年後まではまた無事故無違反でね、聞きたいと思っております。
ちょっと視力検査も特殊になってくるんですね。
そうですね、普通の視力検査と動体視力とかね、あるんですけども、大型2種なんで、
あれは普通は 0.8 でしたっけ。
普通は 0.7 ですね。 0.7 以上ですね。
厳しいですよね。
そうですね、大型になりますと 0.8 とかなんかあると思うんですよね。はい。
他に何か変わった検査とかあるんですか。
あ、普通ですよ。あとはそれと普通に、まあ、講習30分ほど聞かせてもらったら、免許証を更新、新しい、ね、免許証がもらえるということで。
最近は女性の方も増えてますけど、はい、今日はどうでしたか。
今日は結構ですね、女性の方も多かったですね。まあ、普通の、ね、日なんでね、平日なんで、まあ、そんなに土日みたいに多くはないですけども、やはり、女性の方も多かったという、まあ、2種ですんでね。まあ、僕は免許証の更新だけですから、
はい、そうですか。
はい、
はい、
奈良純さん。
はい、皆さんこんにちは、奈良純です。もうツーリング日和っていう天気が続いてましてね、はい、なんかもうちょっと走ると冷たい風なんですけども、止まると日差しが暖かくって、本当にバイク日和ですよね。
ポカポカとしてみて、気持ちいいですよね。
もう皆さんもいろいろと行かれてるんじゃないでしょうか。
そうですね、今回皆さんとうちの、メンバーと、武雄さんとね、
はい、
はい、どうぞ武雄さん、
はい、こんにちは、こんばんは、武雄です。
ということで3人の、ね、メンバーとあとリスナーさんとで、10月の4日の日曜日ですね、
はい、
3人とリスナーさんが4人と、
はい、
と一緒にですね、ツーリングに行ってきましたけども、
メンバーが揃うの初めてでしたよね。
初めてのメンバーツーリングですね。
そうですね、
はい、ね、楽しみだったんですけど、なかなか ね、
そう、元友さんとたけるさんは何回かもう行かれてるんですけども、はい、やっと私も参加させていただきました、
はい、ね、今回 125cc ですもんね。
はい、私一人がスクーターでしたね。
そうですね、
うん、
ということで高速は乗れなかったのでね、真下の道を通りましてね、行ったんですけども。
そうなんですよ、集合場所がね、はい、ハリインターということで、
はい、
名阪国道は125以下は乗れないということで、
はい、
朝集合時間に間に合うかなと思いました。
一般道路を使って。
そうなんですよ、
ハプリングとかなかったですか。
うん、日頃やっぱり私も車が主なんで、一般道から行くのは初めてだったんですけども、はいはい、もう一人リスナーさん、
はい、
ちょうど天理から出発してくれるということなんで、
はい、
もうその人についていけばいいかなと安心してたんですけども、
はい、
なんとですね、朝連絡が入りまして、
はい、
朝からタイヤがパンクしたと
ねえ、ハプニングが続いてしまいましたね。
そうなんですよ、びっくりしました。
はい、
でタイヤのパンク、私一人でたどり着けるのか、まあ、ハリインターまで行けばね、
はい、
元友さんもいらっしゃるし、他の方もたくさんいらっしゃるんで安心なんですけども、もう完全に人任せでついていけばいいかと思ってましたんで、本当に衝撃的でした。
何かその時言ってありましたよね、うん、名阪国道を間違って福住インターを乗ろうかなと思って慌てたとか。
そうなんですよ、もう決死の覚悟をして一人で天理ダムの方から登っていったんですけどもね、はい、途中道の看板が25号線こっちですよってあるじゃないですか、
はいはいはい、
もういつも車のナビを頼りに行ってる私としてはですねもう道路の看板だけが頼りで、
はい、
25号線と思ってたら、なんと名阪
国道の
に案内する25号線っていう看板だったんですよ。
はい、
それでそれそうとも知らずに こっちかなと思ってツツツと行くと、はい、もう目の前にいきなり名阪国道が
現れて、
はい、ビュンビュン車走ってるんですよ
これはいけないと
びっくりしましたもう急ブレーキかけて、はい、うん、そしたらもう後ろに軽トラとかついてきてたんですけども、はい、うん、軽トラの方もこのバイクまさかあそこ入るんちゃうやろなって多分思ってたんですよね、
はいはい、
もうその方たちに大変迷惑かけて止まったんですけどね、
はい、
びっくりしますね。
そうですね、地図では25号線で変えてあったりねしますんでね。
そうですよね、うん、なんかあの初めてああいうところ走られる方にとってはやっぱり ね
間違ってね、
間違って、
うん、行く方もいるかもしれませんよね、
うん、なんか間違った方を見られたというたけるさんの情報もありましたけども、
この間ね名阪国道走ってると
思う、ええ、
ちょっと見たら、うん、あのピンク色のナンバー、うん、
あ、
はいはい、
125
以下ですよね。
はい、そうですね。
ね、あかんやんと思いながら、ね、
どうしようもないですよね、う
ん、まあね、うん、私はその時車で走ってたんですけどね、
あ、
はい、あかんやんとか言いながら、
うんうんうんうん、
でもその何人か一緒にいてたんで、
うんうん、
で3台ぐらいで一緒に走ったかな、うん、でその他の人は普通の白ナンバーっていうかね、
はいはいはい、
250cc だと思うんですけど、
はい、
たまたま一緒に行っててそのまま友達がいたからついていったみたいな感じだったかもしれないですね、
ね、
はい、
まあ、前もってねやっぱりツーリング時は経路設計をね、
う
ん、してもらって、
ね、
しっかりこう調べとかないとね、
うん、
一人のものがそういうことをすることによって全員の迷惑をかけてしまったり
しますしね。そうですよね、うん、いくら知らなかったとはいえ ね取り返しのつかないことになってしまったら ね、
はい、
せっかくの楽しいツーリングがね、
はい、ということでね、はい、うん、あのハリテラスね、あの朝10時集合だったんですけども、結構バイクのね方がいらっしゃいまして、ライダーさんがね結構いらっしゃいまして、
出ましたね、
ね、女性からね年配の方からね、
うん、
いっぱいいらっしゃいまして、女性ばっかしのねツーリングチームの方もいらっしゃいまして、すごかったですけどね。
なんかちょうどあのテレビのロケやってませんでした？
なんかテレビのなんかロケでね、
うん、
やってまして、まあ、たまたまあの知り合いの方が、
ええ、
あの出てありますので、
はい、
ちょっと取材をさせてもらいまして、
あ、そうなんですか。
またあのブログの方のね、うん、町の看板娘美人団の方に、ちょっと写真をアップしておきますの で、
そうですか、
また見ていただいたら、ね、いいかなと思います、
うんうん、あの私が着いた時にはもうそのロケの団体さんは移動してたんですね、
はい、そうですね、なんかも、伊賀の方の、ま、あの黙々ファームの方へ行くという話してありましたので、はい、
であのバイカーの方がたくさんいつも溜まってるのは分かってたんですけど、
はい、
そこに行かなければならないプレッシャーがちょっとありました。
あ、ちょっと、うん、あの125のスクーターでは、
はい、もう一人だし、
はい、
あのこんなスクーターがこんなところに何しに来てんねんっていう、うん、視線を感じながら、
ビシビシと感じながら、
感じながら、でも元友さんだから多分この中心に止めてるんだろうなと思ってそこを行かざるを得ない感じだったんですけど、
はいはい、
ちゃーっと見た感じまだいてなさそうだったんで、
はい、
すかさずあの橋の方に行って止めさせていただきました。
そうですね、
うん、
結構天気も良かったしな、その日は。
本当に
もうバイク日和っていうか、
うんうん
うん、天気良かったと思いますけどね。あと、6台ですか、ちょうど1台がちょっとタイヤのパンクだったんで、6台で、
はい、
まあ、ハリテラスから、
うん、
そして、まあ、高速乗れませんので、
うん、
小倉インターまでは下の道を通って、
はい、
小倉インターから山並みハイウェイですか、では、
ね、え、あんないい道があるんです ね
結構室路地まで、
うん、
まっすぐな、ね、まだ紅葉は早かったですけども ね、うん、
ね、結構カーブもきついところもあれば緩やかなところもあるし、
そうですね、アップダウンもあったし、
うん、
時たまなんかこうドームみたいな、ね、建物も建ってたりとか
ありましたね。
ね、
あの辺はやっぱり林業が盛んだからこう木で作ったような感じの幼稚園とかもあって、
ね、はい、
あ、おしゃれだなと思いながら、ぬ
くもりがありそうなね、
うんうんうん、
気のぬくもりを感じながらいいなと思いながらね見てたんですけども、
で他にもやっぱりバイカーの方が
ね
一人とか、
はい、
何台か連ねてとか走ってましたね。
そうですね、あのピースサインを出したかったんですけどね
、うん、まだその頃はねメンバーもこう初対面の方もいらっしゃったんでね、
はい、
ちょっと緊張しながらっていう感じだったと思うんですけど、 走り出すとやっぱり性格が 出たりね、こう車の特徴が出たりして面白かったんですけど。
例えばどんな特徴ありました？
いきなりみんなピューッと行っちゃうんで、
はい、
私としては全然加速が違うじゃないですか、
はい、
あれって言ってる間に目の前に誰もいなくなったりそしたら一番年長のね、
はいはい、
和尾さん、
はい、
さすがですね。
そうですね、
はい、
う
ん、待っててくれましてね、私の後ろに回ってくれて、
はい、
どうぞどうぞって言ってくれはったんですよね、
はい、
嬉しかったです。
なんか安心しました
もう一人ぼっちになるんじゃないかなって覚悟してたんで、で多分みんなもあこんなスピードでもついてこられへんのかって多分だんだん気づいていただいて、だんだんこうペースを落としてくれませんでした？
そうですね、一応後ろいつも見ながら、
ね、
走ってましたんで、ね、まだ73来ひんから、このカーブの手前でこけたんちゃうかなと思いながら
ありえますよ。なんかね、前の人に釣られて、
はい、
行ったらすごいオーバーランしたこともあったし、多分私の後ろにいたワオさんはお、え、何この人どこ走っていくねんっていう状況
ね。ね、まあ、ツーリングはそれが一番ね怖いですので、うん、やっぱり前の後ろとリーダーとサブリーダーを置いてですね、そしても常にこう見ながら、リーダーの方はね後ろの状況見ながら走っていかないとね危ないし、特に信号がなかったらよかったですけど、信号がありましたらね、うん、信号変わり目でね、なかなかもう外れてしまって、外れてしまって、ね、どこ行ったのかってね、なってしまいますんで、
そうですよね。
そしたらまたね、後ろでついてる方は、慌ててね、走ってしまうとかなりますので、うん、まあ、そういうことを考えてもらったら、やはりこう、安全にね、
うん
うん、コースをよく考えて、で、前の先頭の走ってるリーダーの方は、まあ、無理をしないでね、後ろの方のペースを見ながらね、
うん、ね、一番前の方すごく気使うだろうなと思って見てたんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、
うん、
まあ、後ろの方もやはりこう一番後ろの方はやっぱサブリーダーとしてやはりこうコースを把握してもらってね、何かあった時すぐにこう対応できるようにしておかないとね、う
ん、なるほどね、こう暗黙の了解のうちにそういうのが成り立ってましたよね。
そうですね、
うん、さすがだなと思って、大船に乗った気持ちでスタートさせていただきました。そ
うですね、前回僕違うチームとツーリング行ってたんですよ、うん、
ね、
そこはもうね20代ぐらいで行くんですけども、でちょっと吉野の方のね方行ってたんですけども、その時も僕はいつも乗ってる125のバイクで参加させてもらってたんですよ、うん、
はい、
なんでか言ったらその前のツーリングで山道を走ってて、
うん、
車気張って、
うん、
転倒しはったんですよ、
うん、
あともう転倒したらね、もうその時もその方のもうまあどういうんですかね、まあ転倒あまりにもポカーンとしてありまして、
あ、
ま
あ、
その時に普通のバイクやったら、うん、大きいバイクやったらね、うん、自分が反対に置く場所困るじゃないですか、
うん、
125やったらパッと置いてバイクね立ち上げたり、ね、起こしてあげたりとかできるんで、だいたいいつもツーリング行くときはもう125のもういつでもできるようなね。
さすが先頭は違いますね。
そうですか
うん、
そういう経験もやっぱしねあったらね、やはりね後ろの方のね状況も考えていかなあかんかなってなるんですけど、
なるほどね、
はい、
で、カーブをいっぱい越えてるとき気持ちよかったですよね、タケルさん。
そうですね、
うん、
ね、途中でね長いトンネルとかね、
うん、ありましたね、
はい、はい、ありますね、うん、寒い、
ちょっと寒かったです ね、
うん、びっくりしました、
ね、
トンネルの中ってあんなに寒いんですね。
そうですね、
うん、
でも虫ができて結構ね早く行けるようになりましたよね、うん、
本当にウダのあたりって
ね
あんなに便利なところだったんだと思って、
ね、よかったですよね、
うん、
で、そのままずっと行きまして室内の方へ行きましたけども、
はい、
ね、なんかちょっと時間が遅れてまして、
うんうん、
室内の方は参拝できなかったんですけども、
はい、
草餅のお店、
はい、
奈良純さんおすすめの
おすすめの、
はい、
なんか有名なとこらしいですよね。店の前にちょうど何々テレビが取材に来ていつ放送されましたとか、
はい、
3つぐらい書いてましたね。
そうですね、
うん、
味もこう草餅っぽい味してましたよね、
うんうんうん、
もう草餅食べてるよってな感じですよく味じゃないですか、色だけが草餅っぽい色だけ食べたら、うんうん、あんこしか味がしないやつじゃなくて、草餅の何もうよもぎですか。
そうですね、
よもぎの味がね、
うん、
結構ふんと匂いもしましたしね。
そう感じていただきましたか。
はい、さすが奈良純さんの、おすすめの草餅だなということが分かりまして
ね、はい、あのよくこう道の駅なんかで草餅って売ってるじゃないですか、はい、いろいろ試すんですけど、あそこのちょっと味が濃いかなと思って、
はい、
またおじさんもこう寡黙な方ですごい優しいんですよ ね、
そうですね、
職人かたぎの人かなと思ったら、この前美味しかったんでまた来ましたとか言ったら、さりげなくあのね、前マグネットいただいたんですよ。
あ、そうですか。
うん、
だから優しいよ。
そうそう、これあげるわって言って、そのマグネットもよもぎ色だったんで笑ってたんですけどね。うん、でも他にもね、買いに来ておられる方も、
はい、そうですよ ね、 いらっしゃいましたね、うん、女性でね、一人で
そうそう出来上がるのをね、はい、私たちと一緒に待ってたんですよね、うん、でその出来上がるまで待ってる時に、腰の曲がった、はい、ね、あのかつて美しい女性であった腰の曲がった方が、
はい、
ちょっとっとっとと寄ってこられて、はい、何かなと思ったら、あんたら駅行くんか、駅のバスはあっちやでね。
そういうありましたね。
優しいですよ ね、 ね、
やっぱり田舎の方って優しいですね。
本当にね、もうこの見た目いかついですよ、こんなグループ、
ね、ヘルメット持ってね、ごっついジャンパー着てね、
着てね、そんなやっぱり見かけで判断されないんですよ ね、 ね、ああいう、 もう年長者は、ね、本当に優しいな、だいえいえお持ちできるの待ってるんです、ありがとうございますなんかいきなりね、そういう人の優しさに触れられて、
ね、
あ、いいスタートだなとか思って、
はい、
うん、
まあ、その近くのね、まあ、大野寺の方へですね、
ええ、
行かせていただきましたけども、
はい、
あの石のね、うん、塀にですね、
塀、
塀って言ったら何ですかあれは、
ま、魔外物、
魔外物ですか
崖ですね、
崖ですね、はい、崖にこう仏様をね、うんうん、掘ってあって、
そうそう、
うん、
結構あのメンバーも奈良に住んでおられるはずなのに、
はい、
知らなかったっていう方もねいらっしゃいましたね、
はい、
うん、
僕はあの桜の時期に
行かれましたか、
行きました、この白根桜ですか、
ええ、有名なんですね、
うん、結構綺麗かったですね。
ね、あそこはお寺中ももちろん綺麗ですけど、外から見れますよね。
そうですね。
うん、すごいおすすめスポットですよね。
そうですね。あそこは結構川もね、
うん、
前に流れてますし、
うんうんうん、
まあいい雰囲気 ありましたよね。
ねえ、あれ知らないで通ってパッてああいう仏様が削られてるのを見たらびっくりしますよね。
ねえ。
うん。なんかさすが奈良だなっていう感じだったんですけども、
武田さんはどうでしたか、うん、ああいうのは
初めてね、見たんで、
うんうん、
おーとか思いながら、ね、はい、楽しませてもらいました ね、
もう普通に見れるっていうのがまた奈良のすごさですよね、うん、普通ああいうのってこうね、うん、特別に囲って、
そうね、京都とか行ったらね、こう囲ってあって、うん、寺院の中にねあって、
弥生にもちっちゃいのありますよね、
ありますね、
あ、ありますよね、うん、
ちょっと歩かないとダメ、
うん、あ、確かにあの大の字の魔外物も柳生のああいう魔外物を模して作ったって言われてるんですよ、
柳生、うん、のはそんな大きくなかったですよね、確かに
大きくない
2,3 メーターの
ね、え、大の寺のは大きいですよね、
なんかどれくらいですか、 11.5 メートルあるんですかね、
うんうん、そうそう、
そんなに大きか
った、はい、
うん、
すごい 11.5 メートルすごいですよね、
そう、あそこにこう下絵っていうか、うん、掘ろうと思う時点ですごいですよね、
どうやって掘ったんですかね、
ねえ
上からロープかなんかで、
うんうんうんうん、なんか掘ってたらこう近すぎて大きなものを掘るって大変だと思う、
あ、
そうですね、あ、元友さんなんかシルバーのなんか、
はいはいはい、
ね、やっておられるんで、
はい、
こう創作意欲が湧いたとか
そうですね、うん、前回ね、仏様のね顔を作ったことあるんですよ、
あ、
それをまあ個展に出したことあるんですけども、
うん、
またあのブログの方に探してもらったら載ってるかなと思うんですけども、
あ、そうなんですか、へえ、はい、仏様の顔もいろいろですよね、
そうですね、
大野寺の魔外物はちょっとこう首をかしげてるという、
はい、
ね、綺麗な女性のイメージがありました、うん、ね、
はい、まあ、それからですね、室尾ダムの方へ、
はい、
行きまして、うちのメンバーがいつも集めていますあのダムカードですか、はい、
最近ダムマニアがなんかにわかに増えたような感じですけど、たけるさんどうでしたか、
そうですね、私もあの前の放送の後、はい、ちょこちょこっと、まあ、近隣ですけどね、はい、行ってきましたね、
大体どんなダムがあるんですかね、この辺りだったら。
岩井川ダム、天理ダム、白川ダム、
天理のね、
はい、うんうんうん、まあそれぐらいですか。あと布目で高山、はい、
は
い、ぐらいは持ってます今。
なんかちょっと言っただけですごいですね、はい、5個も出てきましたけど。
まあ近場ばっかりですけどね、
うん、
はい、ダムカードっていうのを教えてもらってからあっちのダムこっちのダムとか言いながら
ね、
はい、
ちょっと目的があると楽しいですよね。
そうですね、うん、ツーリングしながらダムをね回って、うん、そしてダムカード集めるともね一つのね面白いスタンプラリーみたいな感じでね、面白いかなと思うんですけど、
ね、でもね気をつけてもらわないといけないのが、うん、土日管理事務所が休みなところがある、多いので、
はいはいはい、
今回のところはね、うん、守衛さんがおられたんでもらえましたけど、うん、ほとんどのところがもらえないらしいので、うん、行かれるんだれば、まあ、ちょっと難しいかもしれないですけど、平日に行って、うん、それかもしくは事前に電話をして、うん、で土日でももらえますかということを確認してもらってからの方がいいかもしれないです ね、
はい、せっかく行ったのに ね、うん、ねまた来ないといけないということになったら、うんね、ちょっとテンション下がっちゃいますよね、
うん、はい、はい、まあ、そして、まあ、宇田ダム、室尾ダムですね、室尾ダムからですね、下をくぐり通りまして、そして、まあ、宇田アニマルパークですか、
はい、
動物園 ね、 どう、うん、まあ、ね、無料の動物園ということで、
ね、
はい、
元友さんのお友達がいっぱいいてましたね。
そうですね、うさぎさんとか ね、
ね
いっぱいいましたけども、牛さんもね、牛ポニー の、 乗車やってましたね、うんうん、
乗車
乗車って言うんですか、はい、乗馬体験ですか、
乗馬体験 ね、
うん、
うん、ね、係員の方がね優しく挨拶かけ声かけてくれてて、ね、こんないかついグループに声かけてくれて嬉しいなと思って
でもポニーって結構優しそうな顔してましたね、
うんうん、
もっとこう怖そうな顔してるのかなと思ったんですけども、
うん、ねえ、
ね、まあ、そして、まあ、宇田パークをでお昼を取りまして、
はい、
そしてそれからですね、遠野峰神社の、
うん、
遠野峰の方の丹丹神社ですか、
はい、
に行ってきましたけども、
うん、
なかなかこのね、
うん、
古代っていうんですかね、ね、まあ、そういう大化の改新で、ね、ありましたね、その中富の鎌谷と、
うん、
中野大江の王子ですか、
うんうん、
あまり詳しくないんですけども、はい、
今頑張って言いましたね。
そうですね、
はい、
まあ、そういう方のね、うん、ね、あった文化的な雰囲気のあるね、
うん、
まあ、ところでしたけどね。
そうですね、ひっそりとこう木々が佇んでて、本当に土日とか蹴鞠の日なんかは大変な日だった、ね、大変な混みようだと思うんですけど、行った日は本当静かでしたよね。
そうですね、
うん、
うん、そして、まあ、旦那神社もね、まあ、中に入ってよかったんですけども、うん、参拝してよかったんですけど時間がなかったということで、まあ、そのまま、飛鳥の方に抜けまして、
はい、
まあ、途中、まあ、山の中をね、まあ、走って、うん、何ですか、田んぼでこうだんだんなった田んぼ
ありました ね、
ね、あ、何田んぼ、ああいうの何ていうんですかね、
あれは
だんだん畑、
だんだん畑
ね、ちょうどね、うん、山からそれが見えてきたらね、うんうん、結構景色も良かったんですけどもね、うん、
そうですね、
ちょうどその時に山の方はもう早かったですね、稲刈りやってましたね、
あ、やってました ね、
ね、うん、まあ、山の方はやっぱ早いんでしょうかね、
うんうんうんうん、
はい、そして、まあ、飛鳥の方を行きまして、ちょっと二輪がね、
はい、
通行禁止というところがありまして、
そうですね、うん、びっくりしましたね、まあ、
それもちょっと今度、ね、ツーリングの時は気をつけないといけませんね、うん、そういう禁止、通行禁止の場所も大変あるような感じしますのでね、はい、
うん、
でそこでちょっと、面白いところということでね、
はい、
昔の、おもちゃばっかし集めてるね、
はい、
おもちゃの博物館ですか、
うん、知りませんでした、
知りませんでした、
はい、
でも僕もね一回行ってね、うん、道迷ってしまいました、
うん、
なかなかたどり着けませんね、
ね、ちょっとややこしいとこですね、
細い道でね、うん、旧家の、ね、中を入っていく道なんですけども、
うん、
なんか武田さん懐かしいグッズありました、
懐かしいグッズですか、
はい、この小さい時にこんなテレビ見てたなとか、
はいはいはいはい、
アニメとかね、ヒーローものとかあったと思うんですけども、うん、
ああ懐かしいなと思うのもありましたしね、あのブリキ関係、あのお弁当箱とかね、
はいはい、
マニアックなところで言ったら怒られますけど、
はいはい、
ああこんなんあったんやとかね、
ね、
はい、
昔のね、あの幼稚園の時にね、はい、持ってたね、
はい、うん、いや、あの汁も入れたらすぐこぼれてしまうですね、はい、
ね、あとあのペコちゃんとか、
うんうんうん、
ね、いや入った瞬間に驚いてしまいましたね。
あれはいいんですかね、ミラーマンの人形、
ミラーマン、
ミラーマンってなんかでかい人形とか、はいはいはい、ウルトラマンとかね、うん、置いてましたけども、
あんだけ数があると想像もしなかったので、ね、
はい
はい、
あの天井とか壁の板が見えなかったですよね、
うん
うんうん、
天井にもなんかね、お面とかね貼ってあったり、
うん、
ね、73なんかありました、懐かしいな。
そうですね、あの懐かしい、なんか冷蔵庫とか、はい、昔のレジとか、
はい、
そういうのもあったんで興味深かったんですけど、こう、はい、冷蔵庫に鍵がついてるっていうのびっくりして、
あ、
やっぱり大事なものだったんでしょ
う
ね、 ね、
テレビでもね、昔のテレビだったらね、こう、うん、あの観音開けでね、上にこうね、
あ、そっか、扉ついてますね、はい、あ、それほどやっぱり貴重なもので子供がね、簡単に開けれないようになってるのかもしれないです ね、
ね、うん、昔はなかなかそういうのは貴重品だったんでしょうね、
うんうん、
うん、まあ、そういうね、まあ、ところでね、まあ、いろんな楽しく最後終わりましたけども、まあ、今回ね、まあ、ツーリングメンバーで行きまして、またリスナーさんをね4人ほど来ていただきまして、
はい、
楽しかったんですけどもね、次回もですね、またどっかね、行けたらいいかなと思うんですけども、
そうですか、
はい、
もうこんな遅いの一人入ってても大丈夫ですか
いや、あのいいですよ、あのやっぱり安心安全運転できますしね、
うん、
やっぱり速いバイクばっかしてたね、何があるか分かりませんし、
あ、もうそう言っていただけると ね、 ね、嬉しいんですけども、
よくあの一人でねツーリングに参加するの嫌やねっていう方いらっしゃいますけどね、
うん、
どんどんこう参加してもらってね、また仲間同士が ね、
うん、
ね、仲間の輪ができますので、
うん、
それもいいかなと思うんですよ、
やっぱりね、あの一人で好きな走り方は誰でもできると思うんですけど、ああやってこうグループでね、
はい、
統率して上手に走るっていうのがやっぱり腕のいい人だなって実感しました。
それと新しいものを発見することもできますね、自分が知らないけども他の方が知ってることによっていろんなお店とかいろんなところを発見できて、またそれなりにまたね自分の、何かが増えていくんじゃないかなというのを思うんですけどね、
そうですね、
はいはい、次回はですね12月の4日になります。今回こういうね、まあ、ツーリングレポートね、お話をねさせていただきましたけども、まあ、こういうツーリングコースとかまたいろんなお店のお紹介もねしていきたいと思っております。で今回のツーリングはですね、あのブログの方とのね元友の輪の方で、書いておりますので、またあの楽しく見ていただけたらね嬉しいと思っております。リクエストお便りのね、方なんですけども、73お願いします。
はい、郵便番号が 630-8334 奈良市西の深夜町43番地、奈良オリエント館内です。ファックスは 074-220-7840、 e メールは 784@nara.fm、 784@nara.fm、 いずれも元友のバイクライフ宛てにお願いします。
それではまた来月、さよなら、
さよなら、
さよなら。